こは主の愛の長うちにです。ラララララララララララ、はい、主の愛の長うちに満ち溢れおるとき、主の持ちたもを手は速やかに伸ばされ、持ちたまえ我が主よ、持ちたまえ我をも、御恵みを取り継ぐに通りよき、管として。アメン。一言お祈りします。ハレルヤ天のお父様、私たちの心の目を開いてくださり、また耳を開いてください。あなたの苦しい見教えに耳を傾けることができますように、今日もディボーションを通して語ってください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書朗読をいたします。本日は2017年4月14日。聖書箇所はマルコの福音書14章53節から65節です。幸いな人をお持ちの方は本日のページをお開きください。それでは拝読いたします。彼らがイエスを大祭司のところに連れて行くと、祭司長、長老、律法学者たちが皆集まってきた。ペテロは遠くからイエスの後をつけながら、大祭司の庭の中まで入っていった。そして役人たちと一緒に座って、火に当たっていた。さて、祭司長たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える証拠をつかもうと努めたが、何も見つからなかった。イエスに対する偽証をした者は多かったが、一致しなかったのである。すると数人が立ち上がってイエスに対する偽証をして次のように言った。私たちはこの人が、私は手で作られたこの神殿を壊して、3日のうちに手で作られない別の神殿を作ってみせるというのを聞きました。しかしこの点でも証言は一致しなかった。そこで大祭司が立ち上がり、真ん中に進み出てイエスに尋ねていった。何も答えないのですか？この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですか？しかしイエスは黙ったままで何もお答えにならなかった。大祭司はさらにイエスに尋ねていった。あなたは褒むべき方の子、キリストですか？そこでイエスは言われた。私はそれです。人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見るはずです。すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。これでもまだ証人が必要でしょうか。あなた方は神を汚すこの言葉を聞いたのです。どう考えますか。すると彼らは全員でイエスには死刑にあたる罪があると決めた。そうしてある人々はイエスに唾をかけ、御顔を覆い、拳で殴りつけ、言い当ててみろ、などと言ったりし始めた。また役人たちはイエスを受け取って、平手で打った。アメン。それでは心に留まる箇所、求めてしばらく黙想していきましょう。それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は全体を通してですけれども、偽証や不利な証言と悪意に満ちた裁判で、 公正性など全くないということを感じました。その中でイエス様が真実だけを語った、自分はキリストであるということをはっきりと語られたところが印象的です。
はい、私も61節までこう沈黙を守ったままだったんですけども、真理に対してははっきり明言されたイエス様の態度に、目が留まりました。
はい、私も55節、祭司長と全議会はイエスを死刑にするためにこの会議を行った。この死刑がも死刑をするためにもう目的が決まっているんだというこの考え方、そしてこの間違った会議、本当にひどいなということを感じました。そして65節では、イエス様に椿をかけ、本当にひどい目に遭われたお方だなということを感じました。それでは本日の内容をまとめていきます。イエス様は議会に引き渡され、祭司長たちはイエス様を死刑にするため偽証を立てました。そしてイエス様ご自身が自分がキリストであるということを言うと、人々は一致し、死刑であることを死刑にすることを決め、イエス様に椿をかけ殴り罵りました。それではこの本文から神様が何を教えておられるのか、私たちは神様がどのようなお方かをもう一度本文を見ながら観察していきましょう。
はい、私はこの57節58節で御子イエス様について教えられました。祭司長たちはイエス様の言われた御言葉を使ってこう偽証したんですけれども、イエス様ご自身は十字架によって壊されたご自身の御体という神殿を復活によって3日後に建て直されたお方であると、教えられました。
はい、私は62節からイエス様が力ある方の右の座につき、やがて天の雲に乗ってくるお方だというところから、誠の裁き主であり魂の権威を持つ方だということを教えていただきました。今は十字架へ追いやられていますけれども、後にはすべてを裁く権威を持っておられるお方で、この方を恐れている必要があるということを思いました。
はい、私は全体から神の御心を妨げるために働く悪の力というのを見ました。55節のところで、訴えの中心がこのメシアを待ち望んでいた人たちだった、まあ、祭司長たちだった、立法学者たちだったっていうところ、まあ、今で言うとクリスチャンの人たちっていうことも、結構言えるなということを思いました。あと56節で、訴えは偽証であって一致しないということ、それもすごく今現代でも通ずるところはあるなと思いました。それから58節でイエス様が語られた言葉を引用しているんですけれども、その霊的な意味には全く目が閉ざされていて、本当にその言葉そのものだけで、そこだけを抜粋して文脈もなく、それをもって訴えてくるんだなということを思いました。それに対してイエス様が61節で沈黙を守られていること、また62節で必要な応答だけをしていることを通して、このようにこう多くの騒ぎがあって、悪の力が働いていたとしても、必要な言葉だけを語る、これが最善の道だなということ、まあ、イエス様がそのようになさった、見習いたいなというふうにも思いました。以上です。
はい、私は65節から、御子イエス様は 椿をかけられ、拳で殴りつけられ、平手で打たれた、多くの苦しみを受けられたお方だということを見ることができました。また、教えとして、避けるべき行動、54節のペテロは遠くからイエスの後をつけながら大祭司の庭の中まで入っていった。そして役人たちと一緒に座って火に当たっていたというところから、見るだけで自分は何もしないことはないのか、見て見るふりをしていることはないのかということを教えられました。はい、それでは今与えられた御言葉をもとに自分自身に適用していきましょう。ではどうしたらいいのか、神様に祈り求めながら今日の優先順位を立てていきましょう。はい、それでは分かち合える方から適用を分かち合ってください。
はい、私は、悪魔がその時代ごとにクリスチャンというか、神の御心を妨げようとすごくこう躍起になって、こういったことを起こすなということをたびたび起こすなということを、なんか今朝黙想させられていたんですけども、最近だとその韓国で起こっている大統領に対するその大きな騒ぎがあるかなということを思っていたんですけども、その時にクリスチャンはしっかりと本当に霊の目を開いて、そこに働くこの霊的なことっていうのを見ていかないといけないなと。そうでなければこの世のこう大きな渦みたいな流れに巻き込まれてしまうなということを思わされていました。自分自身はやっぱりこのしっかりと霊的に目覚めて、また世を見ていく、その目を養っていくことと、聖霊様に絶えず聞きながら歩んでいくっていうこと、それが非常に大事だなと思わされました。ちょっと具体的な適用にまではまだ至っていないです。
はい、すいません。今最近はこの企業実習を通してこう介護の世界に多く触れているんですけども、こう介護の世界でこう報告をこう上司にことこう細やかにするというのが非常に問われていて、そうしませんとこう何か起きた時にこうすぐ裁判になってしまったり、訴えられてしまったりということが非常に多い現状があります。そんな中で、この、自分自身も本当にこう、細かく報告する。この時こうでした、ああでしたっていうことを細かく報告する習慣を今、こう、に徹底している状況なんですけども、今日のこの御言葉はですね、60節で、イエス様が、この、ご自身に不利な証言をされて、もひたすらこう沈黙されていた。そして、ただ真理に対してははっきりと、明言されたというところから、こう、確かに、本当にこの、自分を守るために、こう、こと細やかに、こう、報告するということは非常に大切なことだと思うんですけども、ただ、こう、同時に、こう、高齢者の方々に対する、福音を語る、最後のチャンスのある現場でもあるということを、こう、示されました。そこで、本当にこう、知恵を持って、こう報告しながら、チャンスを、ものにしていきたいと思いました。ちょっとまとまってない文章なんですけども、以上です。
はい、私は、イエス様の受難を思うときに、本当にこの方が救い主だということを覚えて、すごく私は、この方によって救われたことを、感謝しました。このような苦難に遭われたからこそ、愛と憐れみによって、誠に裁くことができるお方だということを思いました。このような方が裁き主であることが、私はとても、平安だなということを感じています。そして、適応というか、本当にこのようなお方に皆さんに出会ってほしいと心から思って、今日は明日のクリスマスに来る、まだイエス様のこと聞いたことない人が来るんですけれど、 その方々は出会えるように今日は取りなしたり、明日のまた料理の準備したりして過ごそうということを思いました。
私は助けが必要な人がいたら遠ざかるのではなくて積極的に進んでいこうということを今日は教えられました。今夜両親と一緒にご飯を過ごすことになっていたんですけども、父がなんか歯が痛いと言って一緒に過ごせないかもしれないと言っていたんですね。でもそれで、あ、じゃあ分かったよと諦めるのではなくて、そういう悲しんで苦しんでいる時こそ一緒に過ごして楽しい心を与えたり、また父のために一緒に祈って、そういう時こそ一緒にいるべきだなということを教えられました。見て見ぬふりをしないで、無関心にならないで、どんな小さなことでも助けていきたいなということを今日は教えられました。以上です。それでは最後に一言お祈りいたします。ハレルヤ、天のお父様、私たちのためにイエス様が苦しみを受け、そして今イエス様を知ってこんなに素晴らしい毎日を送れるこの恵みに感謝します。日々私たちができること、この愛を人々に伝えていくこと、今日もそのように私たちを用いてください。与えられた御言葉を適用できる一日となりますように、聖霊様、力を注いでください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。ハレルヤ、ありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。